からヘルシーじゃないんだって、そういうイメージなんだよ。さて、この番組は俳優の傍ら、ダイエットインストラクター、フードアナリスト、心理カウンセラーの資格を持つコージーこと私黒沢コージーが30代、40代のための飯と体、ライフスタイルなんかをリスナーの皆さんと楽しくシェアするチャンネル、飯からです。今回もよろしくお願いします。さて、タイトル通り、だからヘルシーじゃないんだよ。あのうどん県が今大変なことになっているそうです。香川県が県民病克服へというニュースを見かけました。こちら読売新聞の記事なんですけれども、炭水化物多すぎ、糖尿病患者多い。ズバリこれ、県民食であるうどんの取りすぎ、うどんの取りすぎ、食べすぎなんでしょうね。まあ記事に詳しくは書いてあるんですけれども、今ですね、先ほど言った通りにそういった糖尿病患者さんが多いというのもあり、今県や製麺会社がですね、野菜と食べることを推奨してみたりとか、試行錯誤をしていろいろヘルシーな麺を作っているそうです。全粒粉を使ってみたりだったりとか、いろんな野菜のおかずを作って一緒に出してみるとかっていういろいろ試作はしているそうなんですけれども、もちろんね、糖尿病っていうのは遺伝的な要素もすごく多いし、食事に限らずですね、普段のその生活習慣によるところも多いので、一概にうどんの食べ過ぎだよというような決めつけは、あまり良くないなぁとは思うんですけれども、やはり食べていることに間違いはないんだろうなと、全国的に見ても患者さんの数が多いのは明白なんだなぁという感じではあります。でですね、これ以前ラジオ食堂のダイエット会でちょっと話をさせてもらって、あれ初めての回だったかな、そこでですね、坂谷さん、そしてうぐいす谷のバー林のマスター3人ですごく話が盛り上がったのは、うどんとそばって結局どうなんって話ですごく盛り上がったんですよ。うどんとそばって結構皆さんヘルシーなイメージあると思うんですよ。いやいやいや、僕はいつもお昼そばだから軽く食べてるから健康だと思うよとか、いやでもうどん軽く一杯しか食べてないしっていうイメージ結構多いんですけれど、実はこのうどんそばってかなり栄養価が偏りがちなんですよ。思い出してみてください。そこにお肉、お魚、またズバリタンパク質ですよね、だったりとか、野菜の追加って結構難しくないですか。でもちろんかけうどんとかかけそばだけで食べて終わりって人そうそういないと思います。どうしても揚げ物、もちろんかき揚げ天ぷらですよね。絶対美味しいんだもん、間違いないんだよね。かき揚げそば、かき揚げうどん、あとまあ個人的にはね、コロッケそば、コロッケうどん大好きなんですよ。ああいうのどうしてもプラスしちゃうし、そしてもちろんそれだけじゃ足りないって言っておにぎりとか小丼ありますよね。ミニカレーもそうだし、今はなんかいろいろ美味しそうのいっぱいあるじゃないですか。ゆで太郎はちょっとしたこうミニサイズの海苔弁というか、あれ海苔弁でいいのかな、をサイドで出してたりとか、いろいろ味ご飯、サバご飯っていうのかな、アジとかサバのほぐし身が乗っているご飯とか、ああいうのどうしても追加しがちじゃないですか。ってなった時に、じゃあかき揚げそばにちょっと今日は贅沢に卵1個乗せちゃおうかななんて言って卵乗せますよね。そしてじゃあ、いやでもそれだけじゃ物足りないからおにぎり2つぐらい追加しちゃうかなんてやったら、あっという間に1000キロカロリーぐらい余裕で超えちゃうんですよ。イメージ的に絶対太るとか、あーこれは良くないって言われてるこってり系ラーメンなんかあっという間に突破しちゃいます。だから実はうどん、そば、結構気をつけなければいけない、イメージ先行型の食べ物だったりするんですよね。まあさっきも言った通り、かけうどん、かけそばだけで我慢できる人、我慢って言い方変だな、それだけで満足する人そうそういないはずなんでね。そしてこのうどんの場合ではあるんですけれど、この出汁はもちろんなんですけど、このうどん自体にも結 構塩分が含まれてるんですよ。うどんをこねるとき塩分を結構入れないとグルテンというのが生成されないんですよね、どうしても。なのでお蕎麦や中華麺に比べて塩分が入ってる量っていうのはかなり多いです、うどんは。この塩分というのはやっぱりどうしても糖尿病だったり高血圧の原因になりがちなんですよね。ただでさえね、現代人とどんな節制していても塩分過多って意外と避けられないんですよね。まあ今ね、コージこの飯からでダイエットの話とかいろいろしてはいますけれど、食べるものね、炭水化物とか脂質ね、他いろいろジャンクなものとかっていろいろあって意識が高くなってくれば結構気をつけられるようにはなるんですよ。ではあるんですけれど、塩分ってなかなかね節制できないんですよね、どうしても。やっぱりね、塩分取りたくなっちゃうし、味が薄いとほんと満足できないじゃないですか。で、塩分量っていまいちよくわかりませんからね。こう、自分でね、入れてる分にはまだあれですけど、この、なんだろうな、いろいろ調味料に入ってる塩分の量って、いまいち把握しづらいですからね。で、そしてこの塩分っていうのがクセモンで、ドイツの宇宙センターと、そしてドイツのバンダービルト大学のチームによる最新の研究ではですね、この塩分過多の食事で生じるのは実は渇きではなく、喉の渇きね、喉の渇きではなく空腹感っていう結果が出たんですよ。昔からよく言うじゃないですか、こう塩辛いもの塩分取りすぎると喉渇くよってずーっと言われてましたよね。でも実は喉の渇きっていうのはほとんど起きてなくて、空腹感が増すっていう研究結果が出てるんですよね。だからそう言われた時にファッって気づいたのが、だからスナック菓子もしかしたらそのせいなのかなと思って。スナック菓子ってやっぱどうしても塩分高いですよね。塩分も高いし味が濃いね、いろんなこう調味料で、旨味調味料でもうジャンクな味付けにしてあるじゃないですか。で、そこでプラス塩分もギャッて取ると、あーなるほどなーと思って。スナック菓子って一袋食べてもお腹いっぱいになったことってある？なかなかないよね。なんかこう食べれば食べるほどお腹減るみたいなさ、うん、お腹、うん、食べれば食べるほどって言っても、まあ、そんなね 2,3 袋食べるわけじゃないんだけど、ふと一袋食べた後とか一箱食べた後に、あーなんかお腹減ったなー、あ、なんかちゃんとご飯食べようかなとか、あ、なんか別の食べ物なんかないかなってガサガサ探しに行くとかっていうこと結構経験ないっすか？コージね、結構あるんだよね。スナック、まあ最近はね、やっぱ気をつけて食べて、気をつけてなんとかこう食べないようにはしてるけれど、やっぱりスナックとか食べた後ね、やっぱ口寂しくなっちゃって探してた、よく。冷蔵庫漁ってたの。だからそこに原因があるのかな。でね、まあそうなってくると、じゃあうどんどうしようとってなって、冒頭にも言った通り県や製麺会社の人たちが一生懸命今努力をしている、その注意喚起だったりとかイメージ戦略で、うどんとともに野菜も食べましょうねとか、ヘルシーな麺を作りましょうねっていろんな工夫はしてるんだけれども、やっぱりこれみんなが普段食べに行く人気店老舗っていうのは買えないよね。買えるわけがないよ、絶対に。だってうどんの命だよ、だしも麺も。これ買えたらもうそこのお店のものじゃなくなってしまうからね。だしのだって塩分の濃さだったり、独特なちょっとあの甘さだったりとかってお店の完全に個性だし、で、そして麺だってさっき言った通り全粒粉の麺っていうのももちろんあるよ。でももちろん全粒粉なんかにしたら味絶対変わっちゃうし、まあ、今でこそ技術が発達はしてきたから全粒粉でもうまく麺として綺麗にまとまってくれて、グルテンも発生して切り出しやすくはなったけれど、やっぱりそれでも普通の綺麗に精製した精白した粉に比べたらやっぱりザラッとしてしまうのは否めないんだよね。で、こうなってくると、じゃあどうしようもできないじゃんってなるよね。まあ、あとは食べる側が気をつけるしかないんだよな。昔からよく言われてた、よく噛んで食べましょうとか、出汁は飲まないとか、 で、もちろん食べるんだったら午前中とかお昼。で、もちろん上に乗せるかき揚げ、天ぷら、サイドのおにぎり、いなり寿司とか小丼ぶり。もちろん NG、 ミニカレーなんか絶対 NG だし、あとそうこのね、今ねちょっと言ったけど、お稲荷さんってこれカロリーすっげー高いからマジ注意ね、ほんと。あのだってさ、お稲荷さんってあれ油揚げで揚げてるわけよ、揚げ物なの、揚げ物の中にさ、揚げ物をあんな甘辛く炊いてその中にご飯詰めて食べるんだよ。しかも結構あれいけちゃうじゃん、稲荷寿司って。美味しいなり寿司ならなおさら、1個2個3個4個みたいなさ。あれよくよく考えたら恐ろしい食べ物だよね。結構女性って、まあ男性でもいるけどさ、女性ってお稲荷さん好きな人すごく多いじゃない。バクバク稲荷寿司食べてる人を見ると、うわぁ、それカロリーすごいよーって思っちゃうもんね。いや、なかなか怖いよ。さっきも言った通り。ね、揚げ物の中に、揚げ物を甘辛く、キョンキョンに甘辛く炊いて、で、その中に、ちょっとこう、なんだったら甘酢とかで味付けて、ああいうようなご飯詰めてんだもんね。怖いよ、ほんと。まあ、関東とね、関西で、お稲荷さんの味付けも全然違うから、いや、でもそれにしてもだ。お稲荷さんには気をつけて。ってなってくるとさ、もはやうどんの頼み仕方なんかもうないんだよね。なんだよそれ、よく噛んで食べてってさ、うどんに限らずさ、麺類って喉越し命じゃん。麺類食べに行ってよく噛んで食べてって、そんな無粋なことなしでしょ。ねえ、ほんと、だしは飲まないって。まあね、だしはまだあれだけどさ、やっぱこうずっと行きたいじゃない、麺類はさ。まあ、こうじゃあんま、こう、噛まないで食べちゃう方だからさ、あれなんだけど、でも、美味しいうどんとかさ、こう、美味しいお蕎麦、ね、ラーメンとかも、あれだけど、よーくできた麺って、喉越し最高じゃない。なんかこう、ぐいぐい入っていく感じがするじゃない。あれがまたね、気持ちいいんだよね、ほんと。まあ、だからこそみんな麺類ってこんだけ好かれてるんだろうなっていうのもあるんだよね、きっと。まあ、でも、とにかくこうなってくると、頻度を気をつけるしかもう他なくなっちゃうんだよね。あとタイミングか。そしてまあ、かき揚げとかもね、これは、かき揚げは特に避けた方がいいね。油すっごい吸い込むから。これね、なんとかなんないのかね。ほら、ラーメンはさ、タンメンとかもあるじゃない？いろんな具があったり。で、もちろん味もしっかりしてたりするから、一杯でもそこそこ満足はできるし、卵をオンしたり。で、チャーシューを追加したりっていうこともできるから、まあね、いろいろこう選択肢というか、ね、お店によって味付けも全然違うからさ、自分の選択肢はあるけれど、どうしてもうどんそばってないからね、選択肢がそれぐらいしか。なんとかしてこう、ね、野菜とかタンパク質をダッと取れるようなお蕎麦やうどんないものかね。ね、肉そばとかに入ってるお肉なんて、たかが知れてるからね。ほんと、100g も入ってないからね、きっとあれ。ちょっとね、ここは、なんとか工夫を、があればなとか、サイドメニューで選べるといいな、なんて思うんだけれどね。ちなみに、コージは、うどんとかだから、お蕎麦屋さんに行くと、やっぱ抗えないからね。寒い時のあの、出汁の香りっていうのは抗えないからね。そりゃ、行きますよ。で、行った時に食べるのは、もうかけうどんとかかけそばに卵もう2個トッピング、生卵しかないところは生卵しょうがない2個で、ゆで卵とかがあるところはゆで卵2個トッピングして、味気ないからわかめと山菜をもう追加して食べるようにはしてる。特にわかめなんかは結構個人ね、わかめ好きなのよ。だからわかめダブルとかで行ったりするかな。一応そういう食べ方はしています。まあそんな感じで、さっきも言った通りに、とにかくこのね、うどんやお蕎麦に限らず、ヘルシーだっていうイメージが先行している食べ物って本当にいっぱいあります。だけど蓋を開けてみたら、実は超高カロリーとか高糖質高脂質とか、栄養のバランスがとにかく偏りすぎてるっていう食べ物いっぱいあります。これはね、ちょっと気をつけるべきだなと本当に思うんですよね。そうやって見てくると、だからさっきも言ったかき揚げそば
とか、かき揚げうどんに小丼プラスして、それを食べて1000キロ突破するんだったら、いや、いつも食べてる生姜焼き定食の方が、あれ、むしろ栄養バランス良くない？ってことになりがちになっちゃうんで、ねえ、ちょっと、これを機に考えてみてはいかがでしょうか。さて、今回の飯からは、うどんの話をしましたけれど、さっきも言った通りに、イメージ先行のヘルシーっぽい料理に見えて、ヘルシーっぽい食べ物に見えて、実はそうじゃないんだよ。食べ方次第でこんなことになっちゃうよ。なんていうこと、話してきました。いかがだったでしょうか？最後までお付き合いいただきありがとうございました。あ、そして最後なんですけれども、飯から、本当にね、相変わらずいろんな方々に聞かれていて、本当に嬉しい限りです。視聴率も上がっているし、ツイッターとかでね、いろんな反応いただいていて、本当に嬉しい限りです。そうですね。まあ、今まであんまね、明言はしてなかったんですけれど、できればね、毎週の日曜夜あたりに更新できればなと思っております。まあもちろんね、ちょっと仕事とかでわーってこう立て込んじゃったりするとね、なかなかこう撮れない時もあるかとは思うんですけれども、今後とも飯からぜひよろしくお願いします。それでは今日のお相手も私、コージーでした。また次の機会に。バイバイ。